こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界のスープ図鑑独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ37話、佐藤正人が世界140の国と地域で食べられるスープを集め、317品をレシピと写真で紹介する料理図鑑である。刊行は2019年、 ISBN は9789416519530、対象は西ヨーロッパから地中海、東欧、南北、アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアまで広がり、地域別の構成によって各地の食文化を見渡せる。本書が扱うスープは水分が多くサラサラした料理という比較的広い定義に基づく。そのため澄んだ汁物だけでなく、肉、魚、野菜、豆、穀物を用いる多様な料理が並ぶ。単に手軽な献立を探すレシピ集というより、身近な料理であるスープを入り口に、土地の食材、歴史的背景、日常と行事の食の違いを観察するための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、317品を地域別に並べ、世界の食文化を汁物から比較する構成。本書の中心的な特徴は、140の国と地域にまたがる317品を地域別に配列している点にある。西ヨーロッパ、南ヨーロッパと地中海、北欧、東欧、カリブ海、ラテンアメリカ、北アメリカ、アフリカ、東アジア、中央、南アジア、東南アジア、オセアニア、ポリネシアという広い区分は、読者が一品ずつ眺めるだけでなく、近接する地域の共通性と差異を考える助けになる。例えば、寒冷地では煮込みや保存性のある食材が目立ちやすく、沿岸部では魚介、豆類の生産地では豆や穀物が重要な位置を占める。もっとも、本書は食文化を単純な気候決定論に還元するものではない。宗教、交易、植民地支配、移住といった歴史も各地で何を鍋に入れるかに影響してきた。地域ごとのページをたどる形式は料理名の暗記ではなく、食材の組み合わせが土地ごとにどう変わるかを比較する読書を可能にする。世界料理の入門書として価値があるのは、この横断的な視点を日常的なスープという具体物で得られるからである。次に、水分が多くサラサラした料理という定義が広げるスープの輪郭。本書ではスープを水分が多くてサラサラしていることと捉えている。この定義は、特定の西洋料理の形式にスープを限定せず、世界の多様な汁物を扱うための実用的な基準である。実際、世界には澄んだ出汁のような料理もあれば、野菜や肉を煮込んだもの、酸味、辛み、闇が前面に出るもの、穀物や豆を使うものもある。日本語でスープと聞いて想像しがちな洋風のクリームスープやコンソメだけでは、こうした広がりを把握できない。本書は、食材の形態よりも料理の水分量に注目することで、異なる言語、食習慣に属する料理を同じ視野に置く。ただし、境界が広いことは料理分類の曖昧さも伴う。紹介作の中には、日本の読者にはシチューや煮込み料理に近く見えるものも含まれるだろう。その曖昧さは欠点だけではなく、料理の分類が文化ごとに異なる事実を示している。何をスープと呼ぶのかを問い直すこと自体が、本書を読む際の重要な視点となる。さらに、庶民の食べ物としてのスープに家庭、土地、行事の記憶を読む本書の紹介から読み取れる重要な観点は、スープを豪華な専門料理だけでなく、庶民の食べ物として位置づけていることである。少量の肉、野菜、豆、穀物、残り物などを水分とともに煮れば、一つの鍋で食事を整えやすい。この性質は、限られた食材を分け合う家庭料理としての役割と深く結びついている。著者がスープを故郷の味、母の味とも捉えるのは、味の記憶が家庭の反復的な食事と結びつきやすいためだろう。一方で、掲載対象には地域の伝統を反映するものや祭事で振る舞われるものもある。日常食と晴れの日の料理は対照的に見えるが、どちらも共同体の食材選択や調理法を伝える媒体である。本書では、個々のスープの由来や短い解説が単なる作り方以上の役割を担う。読者は珍しい材料に驚くだけでなく、その料理が日常の節約、地域の習慣、特別な機会のいずれと関わるのかを考えられる。スープを通じて文化を見るとは、料理の背後にある生活の条件を見ることである。そして、全品を自ら調理したレシピとカラー写真が未知の料理を具体化する。本書は317品を原則として各1ページ、カラー写真、レシピ、紹介文とともに示す構成であり、情報の一覧性と視覚的な魅力を両立させようとしている。とりわけ、著者が掲載したスープを自ら調理したとされる点は重要である。世界各地の料理を名称だけで列挙するのではなく、実際の料理として再構成し、完成像を写真で提示するため、読者は色、具材の大きさ、濃度、盛り付けから料理の性格をつかみやすい。見慣れない香辛料や食材を含む料理でも、写真と短い説明があれば、抽象的な異国料理ではなく、試してみる対象として想像できる。また写真は読書体験を旅に近いものにする。ページをめくるたびに味の幅や食材の多様性が現れるため、 調理を目的としない読者にも図鑑としての楽しみがある。ただし、再現レシピは現地の家庭ごとの作り方を完全に代表するものではない。各料理を固定的な正解と見るより、日本の読者が世界の味へ近づくための一つの入り口として受け取るのが適切である。最後に、料理図鑑としての豊かさと実用レシピ集としての検索性再現性の課題、購入者の反応では写真の美しさ、紹介数の多さ、世界旅行をするような読書感が評価される一方、実用面への留保も指摘されている。地域別の配列は文化をたどるには適しているが、ラム肉を使うスープを探したい、以前見た料理名をもう一度調べたいといった目的には、具材別作引きや料理名作引きが重要になる。こうした検索手段が十分でないという指摘は、図鑑とレシピ本の用途が一致しない場合を示す。また、海外のレシピには入手しにくい食材や香辛料が含まれうるため、全品を日本の一般的な台所で忠実に再現できるわけではない。加えて、写真の上に文字を重ねたページでは、読者によっては文字の読みやすさに課題を感じる可能性がある。したがって本書の最も現実的な使い方は、毎日の献立を素早く決める本としてではなく、気になる地域や料理を発見し、手に入る材料で応用するための参照本として用いることだろう。購入前には紙面の判読性を確認し、必要なら料理名や食材を自分でメモして補うと活用をしやすい。結論として、本書は世界の料理に関心がある人、スープを通じて各地の暮らしや食材の使い方を知りたい人、写真を眺めながら次に試す料理の発想を得たい人に向く317品という収録規模と、140の国地域を地域別にたどる構成により、一国の定番料理だけでは見えにくい食文化の幅を把握できる。特に野菜、肉、魚介、豆、穀物が気候や歴史、家庭料理と行事食の文脈に応じてどのように汁物へ組み合わされるかを比較できる点は、一般的なスープレシピ集との差別化要因である。全品に写真とレシピ、解説を添え、著者自身の調理を基礎にしていることも、未知の料理を具体的に想像する助けになる。食材別、名称別に素早く探す実用性や、日本での材料調達の良いさを最優先する読者には不向きな面がある。日常の時短献立本としてではなく、食文化の図鑑として読み、再現時には代替食材を検討する姿勢が適している。世界の味を網羅的に眺め、料理の背景へ関心を広げるための視覚性の高い参照書として位置づけられる。ご支援いただける場合は佐藤雅人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。